皆さんおはようございます。途上の歩みディボーションタイムの時間となりました。今日のテーマは3つの誤り。聖書箇所はヨハネの福音書16章8節から11節です。お読みいたします。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。第一番目の質問は、八節にその方が来ると、と書かれているその方とはどなたのことですか？これは聖霊なる神様のことを言いますね。御霊なる神様がやってきますと、私たちに対して三つの誤りを明らかにするというんですね。罪について、義について、裁きについてであります。では、その第一番目の罪についてですが、どのようにして人々の罪の現実が明らかにされるのでしょうか。イエス様は言いました。彼らが私を信じないから、そのことが人間の罪、人間の過ちを明らかにしているということですね。御霊様は私たちに対して働かれます。しかし、御霊様の働きを拒否する者にとって、イエス様が神様であるということは、絶対に受け入れられないことなんですね。イエス様が人となられて、地上を歩まれました。イエス様がどのようなお方であるかということは、具体的にイエス様の語る言葉、教え、またイエス様が語ったことは必ず行うという有言実行のお方であるということを誰もがはっきりと認めているわけであります。またイエス様の人格は、ただ見るだけでもその内側からいわゆるオーラというんでしょうか。他の人にない愛と真実と柔和さ、寛容さが溢れ出てくるような、そのような雰囲気がイエス様にはあったのでありましょう。だから、主税人、罪人、遊女たちも、イエス様のところには行くことができたんですね。自分たちの罪を十分にご存知でありながらも、その罪に悩んでいる、苦しんでいる、罪の奴隷となっている自分自身の痛みをイエス様は理解していてくださるのだ。一方的に冷たい目で断罪するような形で自分たちと関わってこようとする。いや、関わらない。そういう立場を取る立法学者やパリサイ人たちとは全く違った人格を弱い人、罪を感じている人、傷んでいる人たちはイエス様の中に見出していたわけですね。ところが、それにもかかわらずです。そのようなイエス様の具体的な目に見える形での愛と真実とがあるのにもかかわらず、結局は多くの人々はイエス様を信じようとはしませんでした。結果的にイエス様を十字架につけるというこの決断を群衆心理とはいえ、宰相や立法学者たちのアジテーションに乗ってしまって、人々は十字架につけよ、のぞけ退けと、イエス様を十字架へと貼り付けにするわけですね。イエス様に従ってきた群衆も、もうその時にはイエス様のそばにはおられませんでした。裏切りという言葉は、この全人類がイエス様に対してまさに裏切ったという、このことを意味するのではないでしょうか。ですから、イエス様の教え行い人格に触れながらも、イエス様を信じなかったという事実は、それだけ人間の罪深さ、人間というものは愛に対して鈍く、自己中心的で自分のやり方を押し通そうとする人生において自分がやっぱり一番であるという認識、そしてイエス様の真実を認めようとしない、ひねくれた心、それはすべてサタンによって巧みに利用された人間の弱さでありますけれども、これが人間の現実の罪、人間の罪がイエス様を信じず、イエス様を十字架につけたのであります。適用の部分に入りますけれども、なぜ日本の教会は成長しないのでしょうか。これはずっと問われてきた問題であります。様々な要因があるでしょうし、これだという決定的なものを示すことは難しいのかもしれません。 でも日本人は謙遜に御言葉から学ぶ姿勢を持っていません。日本人は自分たちの努力や自分たちがあの第二次世界大戦から復興したというこの現実、小さな国であるにもかかわらず、資源がないにもかかわらず、世界の第二、第三の大国となって経済的に豊かになったというこの現実、神様がいなくったって、私たちは自分の力で復興することができるんだ。頑張れ日本という、この言葉が今、東北大震災の中で語られていますけれども、頑張ればできる。このような認識が、イエス様の助けを、そして自分自身の罪を認めることに対して躊躇させるんですね。いや、罪を認めるということは、自分たちの力のなさを認めることであって、これは決して受け入れることのできるものではないんですね。日本人は自分たちの勤勉さや自分たちの能力の豊かさ、他の国々と比較して非常に道徳的に高いとかですね、いろいろな日本人の利点を挙げることを通して、だから聖書の神様など必要はないのだと結論づける場合が多いのではないでしょうか。日本人の傲慢さが、日本人の自分に対する自分は正しいのだ、一生懸命なのだ、自分は真面目なのだ、自分はというこの思いがイエス様を十字架につけていくのであります。すなわち、覗け、退け、十字架につけろ、私の生活とは関係ない、このような風潮が日本にありますから、教会に足を向ける人が少ないわけであります。神様は日本の民をどのように扱われているのでしょうか。忍耐の限りを尽くし、その日本の人口の 1% にも満たない教会の歩みを通して、なおもイエス様の真実がどういうものであるか、小さな働きの中で神様はご自身の愛を日本人に語り続けているのですね。ルカの10章の12節、13節、そこを見てみましょう。こう書かれています。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああ、コラジン、ああ、別祭だ。お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。この日本にどれだけ神様の力ある技が表されたのだろうか。何もないじゃないかと人々は言うかもしれない。しかし、神様は小さな群れを通して、絶えず絶えず神様に従うそのものを通してご自身の愛を示し続けているということには変わりがないのであります。でも、自分たちの力にだけ目を向けて、神様の働きを決して知ろうとしない、このことはまさに今読んだルカの福音書のように、どこまでも神様の言葉を聞こうとしない、受け入れようとしない、その力ある技すらも行わせようとしない、この現実の日本、まさに神様は天から硫黄が降ってきて、ことごとく焼き払われてしまったあのソドモやゴモラ、その町よりも罪は重い。たくさんの聖書が印刷されながら、日本人はでも見向きをしないのであります。忍耐の限りを尽くす神様であります。しかし、神様はまた裁かれるお方でもあるという、このことは決して私たちを忘れてはならないのですね。だから私たちの役目は何かというならば、どんな状況においても、時が良くても悪くても、御言葉を述べ伝えなさいと、私たち自身の歩みを通して、イエス様は主です。神様は愛です。神様を信じることによって、私たちの生涯は本当の意味で、守られ、祝福され、どんなことが起こったとしても、神様の愛から引き離されることはないのですという、この宣言を、身をもって、その生涯の歩みをもって、明かしし続けるということなんですね。決して、少数派の意識を持って、私たちは心を沈んでしまってはならないんですね。私たちはいつでも、主にある平安と、確信と、勝利をもって、この現実を歩んでいくことが必要ですね。第2番目のところに行きますが、イエス様が父なる神様のところに行かれる事実によって何が明らかになるのでしょうか。これはイエス様が十字架で死ぬという出来事と、3日目に死人のうちからよみがえるという復活の出来事。このことが神様のところに行かれる事実に含まれているわけですね。そのことが義を表すと イエス様は言うのであります。十字架は義について何を宣言しているでしょうか。それはイエス様が神様の御心を全うして、決して己の心を先立てることなく、語ることにおいても行うことにおいても、父なる神様の御心を完全に成し遂げ、律法を 100% パーフェクトにそれを全うすることを通して、ご自身の義を明らかにしたのが十字架ですね。とともに神様の義が私たちの罪に対してはっきりとあの十字架において裁きをなされ、私たちの罪はあの十字架において義なる神様によって完全に処分された、すなわち死をもって私たちの罪は贖われたのであります。私たちの罪は神の義によって完全に断罪されました。とともにイエス様の義によって私たちは信仰により神様の義を我が義とすることができるようになったわけですね。また空の墓、復活の出来事は義について何を表すか。それは罪の支払う報酬は死である。でもその死を完全に打ち破って勝利をもたらした、これは神様が神様の義、神様の完全さを表すわけですね。復活を通して神様はご自身が義なるお方であることを明らかにされているわけであります。敵よ、あなたの救いはあなた自身の義によるのですか。いいえ、違いますね。それとも神の義によるのですか。その通りであります。ローマ人への手紙3章の21、22、しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。神様の義とは信仰によって私たちが受けるもの。イエス様が完全に神の義をあの十字架において成し遂げてくださいました。明らかにされました。その義が私たちに転化する、私たちのものになるのはただ幼子のように主を信じることですね。それによって与えられるのであります。あなたはイエス様が復活し父のもとに昇天した事実を幼子のように受け入れ、十字架で成し遂げられた救いを心から感謝していますか。はい、感謝しています。こう告白できることはなんと幸いでありましょう。あなたの罪は完全に処理されたのであります。もはやあなたは自分の罪で悩む必要はない。その罪のために血は流されて、2000年前に神様の義が完全とあのカルバリ丘で成し遂げられて、私たちはただ信じるだけでこの義をいただくことができるんですね。私たちは罪人であります。でも同時に義人であります。神の義を持つものであり、永遠の命を与えられたものであり、神の子なんですね。これは決して奪われることのない永遠の祝福なのであります。本当に感謝に耐えません。3番目の質問は、ある人は十字架をイエス様の敗北とみなします。統一教会の人たちはそのように言ってますね。だから文鮮明という再臨の主がもう一度来られたのだと彼らは主張いたします。そうでしょうか。いいえ、全くの誤りであります。一方ある人はイエス様のことを勝利者イエスと呼びます。どうしてでしょうか。あの十字架にかかってまさに呪われた存在として、大犯罪人として裁かれたイエス様がどうして勝利者なんでしょうか。それはサタンの攻撃、誘惑に勝利して父なる神様の御心を全うしたからですね。創世記の3章の15節のところを私たちは原福音といって、そこにイエス様の十字架が示されているんだと教えられてきました。そこにこう書かれています。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この彼とはイエス様のことを言い、お前とは蛇のことを言う。すなわち蛇はイエス様のかかとを噛みつく、イエス様に痛みを与える、十字架の苦しみを与える。しかしイエス様はお前の頭、蛇の頭を完全に踏み砕く、すなわち尾っぽではない頭を踏み潰すということは完全なる死を意味しますね。そして完全なるイエス様の勝利、サタンに対する勝利を意味するのであります。アダムとエバを誘惑して自分の奴隷としたサタンであります。 しかし、人となられたイエス様は、最初のアラノの試み、サタンに試みられたけれども、そこにおいて完全な勝利、御言葉による勝利を得ましたね。三つの誘惑を得ましたが、そのすべてにおいて、御言葉を通してイエス様は勝利しました。神様の言葉から外れて人間の思い感情に流れていったエヴァは誘惑に屈しました。第一のアダムは神様の言葉よりも目に見えるもの、また蛇やエヴァの言葉に従ってしまいました。そして罪を犯しました。第一のアダムは失敗したのであります。敗北したのです。しかし第二のアダム、イエス様はアラノの試みで勝利することを通して交渉会を始めましたけれども、その最後も完全に十字架において、自らの死を明け渡すことを通して、サタンの誘惑に勝利し、勝利者イエス、まさに死を打ち破るところの完全なる勝利をイエス様は十字架において成し遂げたんですね。だから勝利者イエスと呼ぶのであります。この世の支配者とはサタンであります。悪魔であります。彼は十字架において完全に裁かれたんですね。だから今やクリスチャンの戦いはゲリラ戦だとよく言われます。もう敵の御大将は完全にその頭を踏み砕かれてイエス様が勝利者となったのであります。今私たちを攻めてくるのはゲリラであります。だから時々私たちはその攻撃に遭うかもしれませんが、でも完全なる勝利はすでに2000年前に与えられているわけですね。敵よ、同じ出来事も人の価値観で見るのと神様からの視点で見るのとは全く正反対の意味になります。十字架も敗北と見る人もいるし、勝利と見る人もいるということですね。あなたはどちらの視点で物事を見ていますか？いつも神様の視点で物事を見るときに私たちは勝利するのであります。いつもサタンは私たちの肉に働き、そして私たちの感情を誘い、私たちに憂鬱な気持ちや絶望感や不安感、心配感、あるいは猜疑心、様々なマイナスのイメージを私たちに与えていくんですね。私たちはその誘惑に乗ってはならないのであります。十字架の主、勝利者主イエス様を見上げて、私たちはどんな状況の中にあっても、ハレルヤ、主を賛美しながら前進していくんですね。クリシャンが人口の 1% 未満であるという事実は、ではどう見るべきでしょうか。それだけ日本の罪のどす黒さがそこに表されています。とともに、そんな中から私もあなたも救い出されたという、これは何という大きな恵みであるか。なぜ私がそんな中から救われたのか、そのことはわかりません。でも事実、イエス様の愛によって、聖霊様の導きの中で、私たちは勝利者イエス様につく者として、この罪に満ちている日本において、なお、輝く存在として生きる特権を与えられたんですね。だから人口 1% 未満であるクリスチャンということは、神様の憐れみと愛の大きさを私たちに示すものでありますね。とともに、私たちに課せられた責任の大きさもまた、その数字の中に表されます。本当に忍耐をもって、私たちはイエス様の愛をもって、どこまでも堅くなな、世界で一番と思えるほど堅くなな、この日本人の心の内に、イエス様の愛を何とかして伝えたい。そのために祈り、そのために労し、そのために仕えていきたい。そのように思わされますね。私たちは素晴らしい祝福を受けたものだから、この祝福を知らない方々、99% の日本人の方々に伝えていきたい。そこに私たちの人生があるんです。途上の歩み、デボーションタイムでした。